皆さんこんにちは。東京大学宇宙船研究所のインターネットラジオコズミックウェーブです。この番組では東京大学宇宙船研究所で研究を行っている先生のところに小学生のお友達が訪ねて、どのような研究をしているのかを聞いてもらいます。私はナビゲーターの日本科学未来館科学コミュニケーターの柴塚佐和子です。今回お話ししてくださるのは、東京大学宇宙船研究所教授でテレスコープアレイ実験グループの福島正樹先生と准教授の佐川博之先生です。テレスコープアレイ実験は略して TA 実験とも呼ばれているそうです。宇宙から飛んでくる極めて高いエネルギーの宇宙船を観測するのが TA 実験の特徴なんですね。宇宙船にはまださまざまな謎が残されています。それは一体どのような謎なんでしょう。皆さん想像つきますか。また TA 実験が解明する謎とは一体どのようなものなんでしょう。インタビューをしてくれるのは小学校の理科部に所属している5年生の広瀬くん、倉田くん、須郷くん、山崎くん、佐藤くんです。それではよろしくお願いします。
先生はどんな研究をしているんですか。
はい、TA グループというのは、非常にエネルギーの高い宇宙船というんですけれども、宇宙の中にあって宇宙の中を飛び回っている素粒子、小さな粒子の粒なんですけれども、その高エネルギーの高いエネルギーの宇宙船を観測するという実験です。で、観測してそれが一体どのくらい高いエネルギーなのか、それから、一体宇宙のどこでどういうふうにしてそういうエネルギーの高い宇宙船素粒子ができたのか、そういうことを調べるということをやってます。
宇宙船というのは宇宙から地球に、飛び込んでくる、放射線ですが、これは例えば太陽とか惑星とか、あとは皆さんが住んでいる天の川の銀河とか、その外側とか、そういったいろいろなところから飛び込んでくるわけです。で、その中でもですね、私たちは、非常に、高いエネルギー、宇宙から飛び込んでいる中で一番高いエネルギーを、捕まえようとしています。
今先生が高いエネルギーっていうふうにお話がありましたけど、皆さん想像つきますか。どれぐらい高いエネルギー、先生その辺は高いエネルギーというのはどれぐらいのものなんでしょうか。
まず、エネルギーというのはそうですね、物を動かすための、力のようなものですかね。人間も食物を食べて体の中でエネルギーを、作って、エネルギーがないと動けなくなってしまいますよね。で、どのぐらいかと言いますと、そうですね、1キロか2キロぐらいのものをですね、大体1メートルぐらいの高さからドーンと落とした、そういった程度のエネルギーの宇宙船を、捕まえようと思っています。ただ実際の宇宙船というのは顕微鏡でも見えないような非常に小さい、粒子でして、それが、光のとほとんど同じぐらいの速度で、地球に飛び込んで、来ると、そういったような、非常に高い、エネルギーですか、その宇宙船を捕まえようと思っています。
宇宙はどんどん広がっているって言ったんですけど、それだったらその宇宙船もだんだん多くなっていくんですか、それとも普通のそのままで年々減ってるとか。
はい、宇宙船の量というのは、宇宙がだんだん、進化して 大きくなっていくときに少しずつ、変化しているということは言われています。だけれども、例えば僕らの生活している100万年だとか10万年だとか、そういう人間が生きてきたそういう時間のスケールでは大体エネルギーは一定であるというふうに言われていますね。
先生はこれらの宇宙線を観測するためにテレスコープアレイ実験を行っているということなんですが、それは一体どういう実験なのか教えてください。
はい、テレスコープ実験というのは、非常にエネルギーの高い宇宙船が宇宙からやってくると地球の大気の上の方で、空気を作っている原子核とぶつかるんですね。でぶつかるとそこからたくさんの粒子が出てくるんですけれども、そのできた粒子が次のまた原子核にぶつかると、また新しい粒子ができています。でそういうふうにネズミ山みたいにどんどんどんどん粒子が増えてくると、最後には、1兆個ぐらいかな、一番エネルギーの高い粒子が宇宙からやってくると地表には1兆個ぐらいの粒子になってバーンと地表を叩くように落ちてきます。でそういうふうに落ちてくる粒子は広い領域に落ちてくるんですけれども、それを地表の上に粒子を測る測定器を置いて、でそれで、数を測ってやります。どのくらいの粒子が一度に落ちてきたのかと、でそれを測ってやると、大体元宇宙からやってきた粒子のエネルギーが測定できるんですね。でそれともう一つはその粒子が数がだんだん増えて大気の中を伝わってくるときにごくわずかですけれども光が出ます。でそうするとちょうど雷みたいに、あるいは隕石みたいに、大気の中を光がシューッとこう走るわけですね。でそれを大きな望遠鏡でもって見てやっていて、でそれで、その光が多ければエネルギーが多いわけですから、それによってエネルギーとかやってきた方向を測ると、そういう望遠鏡と粒子の検出器と2種類の検出器で宇宙船がやってきた方向だとかエネルギーを測ろうとしています。それがテレスコープアレイ実験ですね。
銀河系で、太陽系ってあるんですけど、太陽系の中で宇宙船はできてるんですか？
はい、太陽の方からも、宇宙船ですか、それが来てますね。太陽の中で、実際に水素とかが、核融合とかっていう言葉は聞いたことあると思いますけども、そういう、反応が起こってて、でそこから皆さんご存知の、ニュートリノとか、中性子とか、いくつかの粒子が地球に飛び込んできてますね。
宇宙船って素粒子って言いましたけど、素粒子って粒子の中にアルファ線とか、あっちの方も粒子で、ガンマ線とか放射線のガンマ線 X 線の中、あっちは電波、原子核電子が回って、その中でいらないものを吐き出す時に出てくるその電波、それがガンマ線で、でもアルファ線は粒子だから素粒子の仲間なんですか？
ですね、アルファ線は、どちらかというと物質というかでできていると。で、ガンマ線は今出ましたように、波、電磁波とかそういった部類に入りますけども、ただガンマ線も非常にエネルギーが高くなると、粒子的なそういった振る舞いをするんですね。ですからそういった意味で、粒子、素粒子という、粒子的な振る舞いもするということです。
今佐藤君の質問にあったアルファ線というのはアルファ崩壊でできてくる粒子ですよね。ある原子核が壊れてアルファ粒子をポッと出すわけね。でその、原子核の崩壊現象っていうのは実は相対性理論と随分密接な関係があるんです。で例えばある原子核が、何秒待てばアルファ崩壊するかアルファに壊れるかというのは時間が決まってるんですね。である時間経つと半分になってその場合に経つと4分の1になってというふうにどんどんどんどん減ってきます。でだけどもこのアルファ粒子がそれは止まっている場合でアルファ粒子をものすごいスピードで宇宙空間に飛ばしてやると実は寿命がどんどん伸びてきます。でみんな相対性理論で時間が伸びるっていう話聞いたことあるよね。宇宙船に乗ってるとなかなかおじいさんにならないと。これはちょっと普通の生活してたら感じられないんだけれども実は素粒子の研究をしてると寿命が伸びるっていうのはごく普通のことなんですね。例えばアルファ粒子をすごいスピードで飛ばしていたらばこれはなかなか崩壊が起こりません。我々が見ているところからはなかなか崩壊が起きないんですね。だんだんだんだん寿命が伸びて素粒子の研究ではそれはごく普通の毎日普通に起こっていることなんですね。で例えばそういうことを宇宙船というのは非常に高いエネルギーの、素粒子ですからでそういうふうになった時に、相対性理論がどういうふうに働くのかとそういったことも、宇宙船の研究の中には入ってるんですね。だから宇宙を知るということだけじゃなくてその宇宙からやってくる素粒子を使って素粒子の性質を知るというそういうこともやってます。
先ほど先生が高いエネルギーをテレスコープアレイ実験で高いエネルギーを持った宇宙船を調べているというお話を伺ったんですがそれを調べて一体どういうことが分かるのかというのを教えてください。
まずエネルギーが低いとですね、ちょっとしたものに当たってもすぐ止まってしまいますよね。ですから、近くのものしか分からない。でエネルギーが高ければ高いほど、遠くのものが調べられると。それで我々が調べようと思っている本当に高い非常に高い最高エネルギーの宇宙船になってきますと、そこら辺が本当に、我々のところに届くかどうかの限界のその限界のところが分かると。で本当にその宇宙船がどこから来るかとか分かれば、その、天体が あればそれが何なのかでその粒子を調べればどういった粒子ができるのかということで宇宙のことがもっともっと分かってくるんじゃないかということですね。
宇宙のことがもっとよく分かる、今まで分からなかったことが知らなかった宇宙がもっとよりよく分かるというものですかね。ちなみにこの宇宙船望遠鏡はアメリカのユタ州にあるということですが、それはなぜそこに建てられたんですか？
それはまずアメリカで非常に広い土地で、しかも実際には砂漠の領域で、実験ができるということです。で、これまでですね、日本の山梨県の明野村というところで、10キロメートル、四方ですか、 そのぐらいの領域で、実験がなされていたんですけれども、それですと我々が捕まえようと思っている非常に高いエネルギーの宇宙船が年に1個程度しか捕まえられないんですね。ということで広い領域に、検出器を置いて、まず10倍ぐらいのですね、領域に検出器を置いて実験をしたいと。であと、先ほども出ましたが望遠鏡を使って宇宙船が大気中で、作り出す蛍光板、それを望遠鏡で捕まえるんですけれども、それが非常に微弱な、弱い光でして、街の光が入ると、それがかき消されてしまう可能性があるということで、街の光ですかから離れた、そういった砂漠ですね、そういうところで、実験ができると、環境としては、非常にいいと。であと、そのユタ州のその場所ですと、非常に、天気がいい日が多い、あとは空気が、澄み切っているということで、望遠鏡で光を、観測するには適した場所であるということで、ユタ州の、現在、設置している場所が選ばれたということですね。
測るとき、そのいろいろ装置だから、ユタ州にあるあそこら辺の装置にとって一番その抽選をキャッチすることにとって一番嫌な天候はどれですか？
嫌な天候ですか？それはやっぱり大気が澄んでいなかったり、大体ね、ごく弱い光なんですけれども、30キロぐらい先の宇宙船を見るんですね。でそうすると大気が澄んでいないと、その間に光が吸収されてしまいますから見えなくなっちゃうんですね。それから吸収されても、その分を直してやればいいんですけれども、どのくらい直していいかわからないんですね。だから大気の透明度というのが一番重要ですね。それからもちろん非常に暗いということも重要ですよね。ユタの砂漠は本当に、真っ暗で、天の川が煙みたいに見えます。非常に綺麗なところですね。
大気の透明度というのは澄んでいるっていう、ゴミなどが、
はい、霧がやっぱりアイロゾルと言っていますけれども、大気の中に浮かんでいる霧みたいなものが非常に光を散乱させてしまうんですね。だからそれがないということが、澄んでいるということが重要です。それからそういうアイロゾルがあると、それを核にして水蒸気が固まって水の粒になるんですね。だから湿気が高いとなかなか遠くが見渡せないですね。だから湿度が低いというのも非常に重要なことですね。
じゃあイギリスの方とか霧が多いところに設置すると、あまりキャッチがしにくくなるということですか？
はい、ヨーロッパは大体やっぱりダメでしょうね。街の日もあるし、特にイギリスは島ですから、日本もそうですけれども、ね、非常に難しいと思いますね。
じゃあ先生がですね、研究をしていて楽しいなと感じるところはどこでしょうか？
やはり自分がですね、汗水流してですね、で何年もかけて作った測定器を、実際に、苦労して現地に置いてですね、それで実際に、宇宙から降ってくる、かなりエネルギーの高い宇宙船を測定器で捕まえて、見ることが、できるというのは、実際それは非常に楽しいことでもありますね。
はい、さっき今小佐川先生がおっしゃったんですけれども、実験をしていて楽しいことっていうのは何でしょうね。私にとっては、宇宙船がどこでできたか、どういうふうにできたかっていうのは全然分かってないんですね。いろんな人がいろんな考え方を持ってるんですけども、何が本当かっていうのはまだ全然実は分かっていません。で、それは本当に大きな疑問なんだけれども、それ以外にも例えば何か分かんないことがあって装置が動かない、測れない、あるいは何か装置がおかしくて間違ったデータを出してくる、それがどうして起こるのかということを考えて、あ、これ分かったぞって思って、でそれで、何かやってみると装置が動きましたと、でそういうふうに何か物事が理解できたなっていうのが一番楽しい瞬間ですよね。今まで分からなかったことが一挙に、あ、分かったっていうのは非常に楽しいと思います。
そうですね、何でも最初からうまくいくんじゃなくて、まあ、いくつかの、そうですね、苦労なり、まあ、失敗とかを、まあ、繰り返して、それで、まあ、最終的に自分が作りたいものが出来上がるっていうところもあるので、まあ、そこら辺も皆さんが、これから理科を勉強する、まあ、実験するときにも、まあ、失敗を恐れず、いろいろ頑張ってください。
実験とかしてるので一番難しかったこととか大変だったこととかは何ですか？
実際砂漠で作業するっていうのが初めてですね。で、しかも30km とかそういったひどい領域において作業するのは初めてで、で、しかもですね、測定器を、まあ、地上に設置するときに、冬だったので本当にマイナス20度とかそういった非常に寒い状況での、まあ、作業にもなったりして、非常に大変でしたね。で、まあ、あと、まあ、夏になれば今度は非常に今暑いんですね。ですから そういった中でですね、設置した測定器を調整するために、まあ、歩いて回ったりするときに、まあ、非常に疲れて大変だなと、まあ、思うことがありますね。
こういう学者とかにか博士になろうとしたきっかけは何ですか？
私は、なんだろうな、やっぱり子供の頃から結構疑り深い性格でしたね。これ本当かなっていうこととか、それからなんでこういうことが起こってるのかなって、そういうことをとても知りたいと思いまして、だから職業っていうのはちょっと違うと思うんだけれども、やっぱりそういう自分の疑問だとか自分の知りたいと思っていることを、やっていけるような、そういう職業っていうのをやってきたらば、それが結果として研究者だったかなという気がしますね。
私の場合は、高校の時ですね、高校2年かな、その時の物理の先生の授業が非常に面白かったですね。で、私だけでなくて他の同級生なんかもその先生の話を聞いてると自分もノーベル賞を取れるんじゃないかというような、そういった気持ちにさせるような非常に面白い授業をしてくれたんですね。ですから、まあ、大学に進む時も、まあ、物理に行く人が、まあ、私の他でも結構多くて、まあ、それが結果的に、まあ、今こういった研究をしている、そういうきっかけになったと思います。
では それではじゃあこの辺で、はい、話を終わりにしたいと思います。では福島先生、佐川先生、理科部の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は今回初めての試みでしたが、皆さんどうでしたか？番組に対するあなたのご感想をお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で wisdom@icrr.u-tokyo.ac.jp wisdom@icrr.u-tokyo.ac.jp です。アドレスはホームページにも載っているので、ご意見、ご感想をよろしくお願いします。またお会いできるのを楽しみにしていますね。See you next time!